石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さあ、それでは集団的自衛権についてなんですが、そもそも集団的自衛権とは何なのかというところからお話しいただけますか。
はい、そうですね、ぜひ憲法を一度じっくりと読んでみる機会を設けていただきたいなと本当に思います、
はい。
憲法改正あるいは憲法解釈についての変更ということが飛び交っているわけですけれども、そもそもその憲法に私たち国民の基本的人権を守り、そして国民主権、民主主義、そして平和主義という基本理念を貫いている憲法というものがどういうものなのか、そして、憲法というのは立憲主義に基づいて国家権力を縛るために存在するものです。私たち国民の権利をいかにこの憲法が守っているのかということをぜひじっくりですね、時間をとって、読んでいただいて、また今いろんな分かりやすい解説書なんかも出ておりますので、買っていただくなどしていただいたらいいと思うんですけれども、まずこの自衛権に関わる項目という意味では憲法第9条が挙げられるわけなんですが、この憲法第9条どういうことが書いてあるかと言いますと、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、戦争はしないと、戦争放棄の規定があります、
はい。
その上で陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、戦力は持たないということを規定しています。そして国の公選権はこれを認めないとして公選権を否認すると規定していまして、このことが日本の平和主義を貫く一つの大きな歯止めになってきているわけです、こうした戦争放棄して戦力を持たない、そして公選権を否認するということから、日本は自衛をする権利を持つのか持たないのかということが議論されてまいりました。要するに日本の自分の国を守るために、万が一日本が攻め込まれた時に自分たちの国を守るための自衛の権利すら放棄していることなのかどうかということが、
はい、
議論されてまいりましたが、憲法にはこの自衛権を保持しているということは書いていないんですけれども、憲法上もですね、国民の生存権でありますとか、あるいは国民の幸福追求権でありますとか、あるいは平和を希求する権利とか、こういったことを規定されていることを考えると、他国から攻められた時に座してその自らの国土が開示に来すような、あるいは国民の生命が奪われるようなことを見過ごす、あるいは傍観するような国であるはずがないと。だからこそこう憲法9条の規定はあっても、自国を守るためのこれは個別的自衛権というふうに後に整理されますが、その権利というものは当然有しているものであるし、その自国を守るために必要な最小限度の組織、これは持つことは憲法上認められるという解釈を日本はずっと取ってきましたので、自衛隊というものが今日本を自国を守るため、専守防衛に徹して守っているわけです、
はい。
で、合わせて日本はアメリカと同盟関係を組んで日米安全保障条約をもとに、アメリカに基地を日本国内に提供することと同時にですね、日本がもし万が一攻められるようなことがなった場合にはアメリカと共同して対処する。アメリカにとってみればアメリカ自身が攻撃されているわけではなかったとしても、日本が攻められている時にアメリカの軍隊が日本の自衛隊と一緒になって日本を守るために行動するということが、同盟関係で規定をされておりまして、この日米同盟についても当然自国を守るためにアメリカとの間で協力をしていくということは憲法上も認められている合憲だというふうに政府はずっと解釈をしてまいりました、
はい。
つまり自分たちの国を守るためにのその個別的な自衛権というのは合憲だというふうにされてきたんです、
はい。
で、それに対してじゃあ集団的自衛権というのは何かと言いますと、この集団的自衛権というのは国連憲章に書かれてあることなんですけれども、自分たちの国が攻撃されているわけではない、他の国、他国が攻撃されているときに他国を守るために一緒になってその攻撃を排除する、
はい。
これが集団的自衛権、すなわち他国防衛権、他国のその安全を守るために防衛する権利というものになります。先ほどアメリカが日本を守るために、
はい、
日本が攻撃されたときに一緒になって共同して対処すると言いましたが、これはアメリカにとってみればアメリカが攻撃されているわけじゃなくても集団的自衛権を行使して行動するということになっているんですが、
はい、
日本は憲法第9条において戦争を放棄するということを謳っています。また戦力を持たないということを謳っています。さらには公選権を否認するということを謳っている中で、日本がこの集団的自衛権をどういうふうに解釈してきたかといいますと、国連の加盟国でもありますから日本はその集団的自衛、他国を防衛する権利自体はあります。権利自体は放棄しているわけではないけれども、それを行使する、 実際に日本でない国が攻撃されたとき、日本以外の国が攻撃されたときに、その国を守るために一緒になってその攻撃を排除するような行動を取るというのは、日本を守るために必要最小限度な行動を取ることは認められたとしても、
はい、
それ以外の行動、他の国を守るために日本の例えば自衛隊が出かけていって一緒になって行動するということは必要最小限度の武力行使を超えるものであるから、これは認められないという判断を日本政府として解釈をずっとしてきたんです、
はい、
これが、まあ、集団的自衛権というものなんですね。
はい、理解できました。それが今どういう問題になっているわけなんですか。
はい、もともと個別的自衛権、当然日本は自分たちの国を、自国を守る権利があります。自国防衛する権利があります。その自国を防衛する権利というのは、我が国に対する、まあ、日本に対する旧約不正の侵害があって、しかもまあ他に適当な手段がない場合、かつ必要最小限度の、まあ、武力行使に努めるという、まあ、自衛権発動の3要件が満たされた場合にだけ使えるということを厳しく限定して、日本の国民の生活、暮らし、生命、財産を守るために法整備もずっと進めてきたわけなんです、
はい、
ところが、まあ、果たしてそれだけで日本の安全保障というのは守られるのかという問題提起がなされておりまして、第一次安倍内閣の時にも安全保障に関する法的な制度を検討する、再検討する有識者懇談会というのが設けられまして、そこから報告書が提出をされました。その時に報告されたのは、例えば日本の近海でアメリカの、まあ、軍艦が他国から攻撃された時に日本がそれを助けなくていいのかというような問題意識ですとか、あるいは日本の近くからアメリカに向かって飛んでいく弾道弾ミサイル、このミサイルが日本が仮に、まあ、撃ち落とせる能力があった場合、まあ、今はそういう能力はあまりありませんけれども、という能力があった場合に、このアメリカに飛んでいくミサイルを撃ち落とさなくていいのかと、アメリカは日本を守るために行動してくれている、そのアメリカが攻撃されている時に日本が逆に守らなくて、今はその集団的自衛権は行使できないとしていますから、守らなくて果たしてアメリカが日本を守り続けてくれるだろうかと、
はい、
いうことが課題として取り上げられていまして、その有識者からの報告書には、この集団的自衛権、これまでは日本国憲法上政府の解釈としては行使することは認められないとしてきましたけれども、これを認めるべきではないかというような指摘が出されておりまして、
はい、
今回、まあ、第2次安倍内閣になって設定された安全保障に関する法的整備を再検討する懇談会、有識者懇談会からも報告書が出されて、この集団的自衛権の行使容認を、政府の憲法解釈を変更することによって、まあ、認めるべきではないかという内容の報告書が提示をされたんです。